東京セキュリティブリーフィングに2026年5月2日土曜日オープニングこんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本日は2026年5月2日の土曜日、本番組のパーソナリティがお送りします。昨日公開されたセキュリティニュースから注目の記事をピックアップしてお届けします。本日も様々なセキュリティインシデントが報告されていますので、ぜひ最後までお付き合いください。ヘッドライン本日は14本のセキュリティニュースをお伝えします。注目すべきニュースとしては、61万件を超えるロブロックスアカウントの大規模盗難。インターネットの多くが依存するウェブホスティングサービス C パネルの重大な認証バイパス。脆弱性、複数の重要なファイアウォール脆弱性。そして企業のアイデンティティセキュリティへの新たな脅威など、様々な領域で重要なインシデントが発生しています。これらについて詳しく解説していきます。詳細解説。61万件以上のロブロックスアカウントが盗難ウクライナで3人逮捕。まず最初のニュースは、オンラインゲームプラットフォーム、ロブロックスに関連した大規模な詐欺事件です。ウクライナの警察当局が、61万件を超えるロブロックスアカウントを侵害した疑いで3人を逮捕しました。このインシデントの時間軸は、2025年10月から2026年1月の間に発生しています。逮捕されたのは、ドロホビッチ出身の19歳と、21歳および22歳の2人です。攻撃の手口は、ソーシャルエンジニアリングと情報摂取マルウェアの組み合わせでした。ハッカーはロブロックスプレイヤーに対して、ゲーム内ボーナスを提供すると称した罠を仕掛け、プレイヤーをフィッシングページへ誘導しました。このフィッシングページは、ユーザーのゲーム強化ツールになりすましており、ユーザー名、パスワード、認証トークンを盗んだ情報摂取マルウェアをダウンロードさせていました。なぜロブロックスアカウントが狙われたのか、それは金銭的価値にあります。高いロビュークス残高を持つアカウント、取得不可能なレアアイテムを所有するアカウント、複数年のゲームプレイの進捗を持つアカウントは非常に価値があります。特に、エリートアカウントと呼ばれる高価値アカウントが357件特定されており、これらは暗号通貨での支払いと引き換えにロシアのウェブサイトで販売されていました。当局の推定では、このグループは USD225,000 以上、つまり約 USD225万の売り上げを得ていたということです。押収品は極めて重要です。ウクライナのサイバー警察とセキュリティサービスが10カ所で捜索を実施した結果、コンピューター機器、ストレージデバイス、携帯電話、銀行カード、そしてユーロに1500以上と約 USD35,000 相当の現金が押収されています。もし皆さんがロブロックスユーザーで、疑わしいゲーム強化ツールをダウンロードした場合は、直ちに完全なシステムマルウェアスキャンを実行することをお勧めします。その後、パスワードを変更し、まだ有効にしていなければ2段階認証を有効化してください。アカウントにアクセスできない場合は、パスワード復旧オプションを利用するか、ロブロックスサポートに直接連絡してください。重要な点として、ロブロックスに連絡する場合は侵害あと30日以内に行う必要があります。インターネット規模の脅威、C パネル CRLF インジェクション脆弱性。次のニュースは、インターネット基盤に対する深刻な脅威です。ウォッチタワーラボズの研究者により、C パネル及びウェブホストマネージャー WHM に重大な認証バイパス、脆弱性が発見されました。CVE-2026-41940 として追跡される。この脆弱性は、CVSS-Q8 近い最高レベルの重大度が与えられており、すでに野生での利用が確認されています。C パネルについて簡単に説明すると、これはウェブサイトのコントロールパネルとして機能するソフトウェアです。WHM はサーバーレベルで全てのウェブサイトを管理します。この脆弱性の要点は、攻撃者がパスワードを必要とせずに認証されたセッションを偽造できることです。脆弱性の技術的な詳細は、攻撃者が CRLF、つまりキャリッジリターンラインフィードを C パネルログブックに注入することで、セッションファイルの暗号化をバイパスし、攻撃者をルート管理者として確立できるというものです。これにより、攻撃者に WHM 管理パネルへのアクセスが提供され、その結果、そのサーバーにホストされているすべてのウェブサイト、データベース、ユーザーアカウントへのアクセスが与えられます。攻撃者がこのアクセスを得た場合、彼らは皆さんのウェブサイトとユーザーデータのすべてを盗めますし、マルウェアをアップロードすることも、 サーバー上のすべてを削除することも可能です。Cパネルは即座にパッチをリリースしており、以下のバージョンへの更新を強く推奨しています。110.0XK ではバージョン 11.110.0.97118.0XK では11.118.0.63126.0XK では11.126.0.54132.0XK では11.132.0.29134.0XK では11.134.0.20136.0XK では11.136.0.5 へのアップデートが必要です。Linux カーネルの権限使用核脆弱性コピーフェール。次は Linux ユーザーへの重要なお知らせです。 Linux カーネルの ARJIF AEAD ユーザースペース暗号インターフェースにCVE-2026-31431 として追跡される脆弱性が発見されました。この脆弱性はコピーフェールと呼ばれており、CVSS7-8 の廃評価を受けています。最も懸念すべき点は、権限のないローカルユーザーが、セット UID バイナリのページキャッシュを破損することで、数秒以内にルート権限を取得できるということです。Ubuntu 24.4 Amazon Linux 2023REL10.1 スーセ16のカーネルには動作するエクスプロイトがすでに存在しています。この脆弱性は2017年にコミット72548-93A3を通じて導入されました。AEAD 操作をインプレース処理に切り替える最適化が今回の問題の原因となったわけです。修正は2026年4月初頭に含まれるパッチシリーズで終わりますが、つまりほぼ10年前の最適化を戻すことになります。影響を受けるバージョンは、Linux カーネル4.14-7.0RC すべての6.18.X6.18.20 により前及び6.19.X6.19.10 により前です。修正済みバージョンは7.0.6.19.12.6.18.22 です。概念実証コードはすでに公開されており、約700バイトの Python スクリプトで、3つのプリミティブを連鎖させています。攻撃者は対象ファイル、書き込みオフセット、および4バイトペイロードを制御できます。ただし、このエクスプロイトには初期アクセスが必要です。つまり、攻撃者は最初にマシンでコード実行が必要であり、直接的なリモートベクトルはありません。Deep Sharp Doa、ステルス性の高い Python Backdoor Securonix の研究により、Deep Sharp Doa と呼ばれるマルウェアが発見されました。このマルウェアは、Windows システムを標的とする長期監視と認証情報投取が可能なステルス性の高い Python ベースのバックドアフレームワークです。その特徴的な点は、難読化されたバッチスクリプトを使用して、従来の検出方法を回避しながら永続的なインプラントをデプロイすることです。一般的なローダーとは異なり、Deep Sharp Doa はその悪意のある Python コードをドロッパースクリプト内に直接埋め込みます。このセルフコンテインドアプローチは、ネットワークインジケータを削減し、マルウェアが実行中にメモリとディスク上の両方でペイロードを再構成することを可能にしています。攻撃チェーンの中核にあるのは、埋め込まれた Python ペイロードを抽出する前に Windows セキュリティ機能を無効にする、大きく難読化されたバッチファイルです。スクリプトは複数のメカニズムを通じて永続性を確立します。具体的には、スタートアップフォルダエントリー、レジストリ実行キースケジュールされたタスクなどです。デプロイされると、バックドアは公開 TCP トンネリングサービス経由で攻撃者インフラストラクチャと通信します。これにより、専用のコマンド&コントロール C2 サーバーの必要性が削除されます。インプラントが指示している機能は多岐にわたります。キーロギング、スクリーンショット取得、マイク録音、ブラウザー認証情報収集が含まれます。SSH キーとクラウド認証トークンも抽出でき、エンタープライズ環境全体での横方向の移動を可能にします。検出を回避するための半分析機能も備えており、マルウェアは起動前に仮想マシン、デバッグツール、サンドボックス環境をチェックします。コア Windows テレメトリーシステムにもパッチを当て、イベントログをクリアしてフォレンジック可視性を制限します。Windows 11更新がバックアップソフトウェア障害の原因にマイクロソフトに関連したニュースです。2026年4月の KB500-83706-19 セキュリティ更新が Windows 11-24H に 及び 25H2 を実行しているシステム上の複数ベンダーのサードパーティーバックアップアプリケーションを破損させています。この問題は VSS、つまりボリュームシャドウコピーサービススナップショットを使用するソフトウェアに影響を及ぼし、VSS サービスタイムアウトが原因で障害が発生します。影響を受けるソフトウェアのリストには、アクロニスサイバープロテクトクラウド、マクリウムリフレクト、ニンジャワンバックアップ、およびアーバックアップサーバーの製品が含まれます。アクロニスは、この問題が Windows 11 Pro およびホームエディションに影響を及ぼし、バックアップ操作が、Microsoft VSS がスナップショット作成中にタイムアウトしたため、バックアップに失敗しました。というエラーで失敗することを確認しています。一時的な回避策として、影響を受けたユーザーは、設定 Windows アップデート、更新履歴、関連設定、更新のアンインストールから問題の KB5083769 をアンインストールし、Windows 更新を一時停止してシステムを再起動することをお勧めします。アブルーキット、企業向けフィッシング攻撃を一元化するプラットフォーム次のニュースは、フィッシング攻撃の新たな脅威についてです。ワロニススレッドラボズ研究者によって、ブルーキットという複雑な新しいフィッシングキットが発見されました。このキットの最大の特徴は、ソフトウェアアズサービス、つまりSaaSパッケージとしてフィッシングを提供していることです。異なるベンダーからフィッシング攻撃の各コンポーネントを集約するのではなく、ブルーキットはソフトウェアアズサービスプラットフォームと同様の方法で機能し、フィッシングワークフローを一元化及び自動化するダッシュボードを備えており、潜在的に壊滅的なフィッシング攻撃へのエントリーの障壁を大幅に低下させています。ブルーキットはドメイン登録、サイトホスティング、データ流出を単一のパネルで処理し、40以上の有名ブランドを模倣する機能を提供しています。具体的には、iCloud、Apple ID、Gmail、Outlook、Hotmail、Yahoo! Proton Mail、GitHub、ツイッター、ゾーホー、ザラ、レジャーを含む人気のあるグローバルプラットフォームのエミュレーションです。さらに特筆すべきは、地理的位置のエミュレーション機能です。一部のプラットフォームでは、異常な場所からのログインがユーザーへのアラートをトリガーしますが、ブルーキットの位置エミュレーション機能により、ログインが通常の場所からのものに見えるようにすることができます。認証情報を収集するための機能も高度です。ブルーキットは、セッションをハイジャックし、クッキーを抽出することができ、攻撃者が盗まれたアクティブなブラウザーセッションを使用して認証されたユーザーを模倣することで、多要素認証 MFA プロトコルをバイパスすることができます。プラットフォームはまた、攻撃者がログイン後にターゲットの画面のライブフィードを見て、偽のページをナビゲートすることを可能にしています。さらに懸念される点として、プラットフォームの AI アシスタントが存在します。研究者は、これがラマ、GPT-4.1、ソネット4、ジェミニ、ディープシークの潜在的にジェールブレイクされたバリアントである可能性があると述べています。AI エージェントはほとんど修正を必要としない、スケルトンフィッシングメールを作成することができます。コーディアルスパイダーとスナーキースパイダー、スキャッタードスパイダーのプレイブックを展開する脅威、グループ複数の重要インフラセクター全体を標的にしている。2の新しい恐喝犯グループについてのニュースです。クラウドストライクの報告によると、コーディアルスパイダーと、スナーキースパイダーという金銭目的の攻撃者グループが、迅速なデータ窃盗と恐喝攻撃を積極的に実行しています。これらのグループは、2025年10月以降、ボイスフィッシングとソーシャルエンジニアリング攻撃を使用して、被害者のアイデンティティプラットフォームに侵入し、SaaS 環境を移動してきました。英語が母語の部分グループは、学術、航空、小売、ホテル、自動車、金融サービス、法律、技術セクターの米国ベースの組織を主に標的にしています。これらの新世代の電子犯罪脅威アクターは、スキャッタードスパイダーと密接に連携しており、SLSH やシャイニーハンターズを含むザコムの他のサブセットにも関連しているとされています。攻撃の手口は、音声通話、テキストメッセージ、メールを通じてルアーを設定し、従業員を雇用主の正規のシングルサインオンページまたはプライマリアイデンティティプロバイダーになりすましたフィッシングページへ誘導しています。これらのフィッシングページは、認証情報、セッションキーまたはトークンをキャプチャします。キャプチャされた認証情報を悪用することで、 攻撃者はシステムへのエントリーポイントを提供し、被害者の SaaS 全体にわたって広範なアクセスを利用します。初期の足がかりを利用して、攻撃者は MFA デバイスを削除確立し、その後、潜在的な悪意のあるアクティビティを警告する可能性のあるメール及び他のアラートを削除します。恐喝要求に応じなかったいくつかの被害者は、DDoS 攻撃の対象となっており、スナーキースパイダーはより積極的なフォローアップハラスメント戦術を使用しており、被害者組織の従業員への襲撃を含むとされています。
FBI
貨物盗難攻撃の急増とサイバー犯罪者を関連付け、米国連邦捜査局 FBI が輸送物流業界に対して重要な警告を発しています。サイバー対応型の貨物盗難の急増について警告し、米国とカナダでの推定損失が2025年にほぼ7億2500万ドルに達したと述べています。これは前年比で 60% の損失の増加を表しており、犯罪者が高価な貨物をハイジャックするためにハッキングと詐称戦術をますます使用していることに起因しています。確認された貨物盗難事件は昨年だけで 18% 増加し、盗難あたりの平均価値は 36% 増加して、273,990ドルに達しました。脅威行為者は少なくとも2024年以来、なりすましメールと偽のウェブリンクを通じて貨物ブローカーとキャリアのコンピューターシステムに侵入しています。一旦内部に侵入すると、犯罪者はオンライン荷物掲示板に詐欺的な掲載を投稿し、正当な企業になりすまして主家を転用します。攻撃プロセスとしては、最初にブローカーまたはキャリアのアカウントを侵害し、従業員をリモート監視ソフトウェアをインストールするフィッシングサイトに誘導し、その後、ターゲット企業のシステムへの検出されないアクセスを取得します。次に数万の偽の貨物掲載を投稿し、正当なキャリアを悪意のあるファイルのダウンロードに騙し、その後盗まれたキャリア身分で実際の出荷を受け入れます。荷物は協力的なドライバーに転用され、転売のために盗まれ、場合によっては、犯罪者は転用された荷物の位置について身代金も要求しています。特に悪質なのは、侵害されたキャリアの登録詳細を連邦自動車キャリア安全局で変更し、保険記録を更新することです。これにより、正当な企業がハックされたことを発見するのは、ブローカーが知らないうちに彼らの名前で予約された欠落出荷を報告するまでとなります。FBI は輸送物流企業に対し、すべての出荷リクエストをセカンダリチャネルを通じて確認し、可能な限り多要素認証を実装適用するよう促しています。AI 導入がアイデンティティ攻撃パス。リスク増加を加速。次のニュースはアイデンティティセキュリティについてです。スペクターオプスの2026年のアイデンティティ攻撃パス、管理のトレンドレポートが発表されました。重要なポイントとして、組織の 43% が現在、攻撃パスの可視化をトップのサイバーセキュリティ優先事項として順位付けており、AI 統合イニシアチブさえも上回っています。AI 導入の課題は、より多くの非人間アイデンティティと信頼関係を導入することです。つまり、攻撃者が利用できるより多くの正当なパスがもたらされます。組織が AI エージェントを採用し、より多くのワークフローを自動化するにつれ、システム及びデータと相互作用するアイデンティティの数は急速に拡大しています。これには人間ユーザーだけでなく、サービスアカウントボット、AI 駆動プロセスなどの非人間アイデンティティも含まれます。新しい核アイデンティティは追加のアクセスポイントを導入し、攻撃者が悪用できる5設定、過度な特権、及び不十分に管理されたクレデンシャルのリスクを増加させます。アイデンティティ攻撃パス管理の台頭についても報告されており、組織の 35% がアイデンティティ APM ソリューションを完全に実装しており、前年の 21% から増加しています。半分以上がすでに自動化されたツールを使用して、アイデンティティベースの攻撃パスを発見しています。非人間アイデンティティの影響も深刻です。報告によると、組織の 34% が NHI の管理をすでに重大な課題とみなしており、これらのアイデンティティはガバナンスプロセスが対応できるより早いペースで特権を蓄積することが多いためです。フランスの国家身分証明書機関がハッキング被害、15歳を調査。パリの検察官は、身分証明書を担当するフランス政府機関に侵入し、数百万人の市民の個人情報を売却しようとした疑いで、 10台のハッカーが容疑されていることを発表しました。未成年者は4月25日、パスポート、国家身分証明書、居住許可、運転免許証の申請を処理する国家安全文書機関、アンツに影響を与えるデータ漏洩への関与の疑いで警察に拘留されました。容疑者は、ブリーチ 3D というペンネームで、オンライン上で活動した可能性があると当局は述べており、このエイリアスはサイバー犯罪者フォーラムで1200万から1800ピや9万件のレコードの販売を宣伝するために使用されていました。当局によると、潜在的に侵害された情報には、ログイン認証情報、名前、メールアドレス、生年月日、及び1位のアカウント識別子が含まれます。さらに、郵便住所、電話番号、生まれた場所を含む追加の個人情報も影響を受けた可能性があると述べられています。これらの犯罪は、フランス法の下では、最大7年の懲役と30万ユーロ約35万ドルの罰金の対象となります。ファスト16、スタックスネットより5年前の産業妨害マルウェア最後から2番目のニュースは、サイバーセキュリティの歴史に関するものです。センチネル1の研究者が、エンジニアリングモデリングソフトウェアの高精度浮動小数点演算操作をターゲットとした、ファスト16というマルウェアフレームワークを発掘しました。このマルウェアは2005年に活動していたと考えられており、これは基地の中で、最も古い国家関連サイバー妨害フレームワークとなる可能性があります。ご承知の通り、イランの核濃縮プログラムを破壊するために設計された2010年のスタックスネット、ワームは、国家が戦略的スパイ活動からサイバースペースでの妨害へと活動をエスカレートさせた初めてのケースとして知られています。しかし、今回の新しい発見は、スタックスネットが明るみに出る数年前から、そのような作戦が本格的に進行していたことを示唆しています。このマルウェアフレームワークのコンポーネントの5つで、あるカーネルドライバ、ファスト 16.sys は、2017年のシャドーブローカーズが流出させた。米国 NSA 国家安全保障局のサイバーチームが使用する悪用及びツールをカバーする文書で簡潔に言及されています。ファイルの中心にあるのは SVCMGTDTEX で、Windows 2000または Windows XP 時代の悪意のある実行可能ファイルです。もともと2005年に作成されたものであり、ほとんどのロジックに暗号化されたルアバイトコードを使用するモジュール式サービスバイナリです。このマルウェアが特に興味深い点は、浮動小数点計算を破損させるという異常なルートキット機能です。ファスト 16.sys。ペイロードは、ディスクから読み取られるときに実行可能コードをインターセプトして変更できるカーネルファイルシステムドライバとしてロードされます。クロージング本日は、大規模なアカウント盗難から重要インフラへの脅威まで、様々なセキュリティインシデントをお伝えしました。特に注目すべきは、Cパネルの重大な脆弱性やロブロックスアカウント盗難など、広範囲に影響を与えるインシデントが増加していることです。皆さんのデジタルセキュリティを守るためには、定期的なセキュリティパッチの適用、強力で1位のパスワード、多要素認証の有効化が不可欠です。また、疑わしいリンクをクリックしたり、未検証のソフトウェアをダウンロードしたりしないよう、常に注意が必要です。気になるニュースがあれば、ぜひ詳細をご確認ください。本日も様々な脅威についてお知らせしましたが、これらの情報が皆さんのセキュリティ意識向上に役立つことを願っています。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。